語ってみーやま。このポッドキャストは長野県飯山市のリアルをお届けするインタビュー番組です。
こんにちは、語って飯山案内人の西庵です。今回は2026年7月22日に行われた飯山市国際交流員超グロリアさんの活動報告会の模様を一部編集してお届けします。グロリアさんは約5年間にわたって飯山市の国際交流員を務められました。で、この語って飯山のイングリッシュ的な祭りでも、登場されています。それではどうぞ。
ではちょっと自己紹介から行いたいと思います。グロリアです。でカナダ生まれで香港育ちで、大学進学のためまたカナダに戻りました。カナダ生まれなんですけど、本当は1ヶ月ちょっとでもう香港に帰りましたので、カナダにいた記憶ゼロです。で本当にカナダのことを知る始めたのが大学時代で、またカナダに戻った時のことなので、今回飯山に来た時にいろんなカナダのことを紹介したものも全部、全部ではないんですけど、ほとんど検索して自分でまとめてやったものです。で大学卒業後はカナダで就職しました。ちなみに私大学は専攻は自然地理で、副専攻は地学です。理系なので本当は文章を書くのが苦手なんです。で今まで香港で育てた時に家族旅行でよく日本に来たことがあって、でその時から日本の伝統文化に興味があるので、まあそれ以来にもね、お寺とかお城とか巡りもしたことがあります。でそれがきっかけで日本政府の外国青年招致プログラム、いわゆる JET に応募して、配属先のメールが来て、飯山市、長野県、あなたの配属先は長野県飯山市ですというメールが来て、おお、飯山市ね、なんか聞いたことあるっていう思いでそのメールを読みました。あの時はね、富山県の大牧温泉という場所に行った時に、ちょうど新高岡駅に行く必要があって、それだけに白鷹、新幹線の白鷹に乗って、であそこに飯山の名前が出てきて、それで覚えました。で、なんか飯山市聞いたことあるって、それで、で2021年の11月末に来日しました。ちょうどコロナの時です。本当は私は2020年の9月に来る予定だったんですが、コロナがあって1年以上延期してやっと日本に来られました。で在任中の目標、一応目標があるんです。ジェット応募するときに自己 PR っていうエッセイ、文章を書く必要があって、でその中で目標を3つ書きました。1つ目は日本の文化を学ぶこと、よりディープな伝統文化、表面でねテレビとかにある文化だけではなくて、よりディープな、あんまり外で知られてないとか地元だけにある伝統文化ちょっと知りたくて、で1年間の年間行事も体験したいと思って、ソロジェットに応募しました。で次にカナダの文化を教えるのも目標の一つです。特に先住民の文化、私は大学時代に数ヶ月インターンシップに参加して、そこが先住民の部落だったので、やっぱり先住民は 1年万年以上前からカナダに住んでいて、やはりその土地にこれそんな長い時間生き抜くという知恵とか生き方が結構感動的なものなので、それも教えたいと思いまして、それからカナダの生活、まあ、寒いイメージもあるので、どうやってその寒さを乗り越えるのか、多分飯山市もね結構寒いね冬になると、参考になればいいなと思いまして、あとはカナダは結構フェスティバルお祭りが多いんですけど、日本のお祭りとはまた違って、結構各国の文化が味わえるお祭りなので、それも違いを教えたいと思いました。で、日本人の英語力を向上させるのも目標の一つです。特に私今まで日本に来た時にちょっとだけね、もう本当に初心者レベルの日本語でも地元の人はすごい なんでしょう、パッションがあって地元のいいところをめちゃめちゃ紹介するんですよ。特に温泉浸かる時に、あなたどこから来ましたかっていつも聞かれて、あ、私カナダから来ました、すごいね、で地元のそこそこ行ったことある、いやまだですって、じゃあ明日ぜひ見て行ってみてくださいって、すごく自分地元のものを紹介する癖があるって思いまして、でそれはすごくいいものですけど、日本語しか紹介できないと伝わらないので、やっぱり英語をなんとか片言でもいいので、なんとかそのスキル英語力を向上させて、外国人観光客に自分の自慢できる文化を紹介できるようにしたかったんです。ただコロナ禍もあって、私が飯山に来て1年目は学びの年になりました。で、活動一覧もちょっとご覧になって、湯玉、まあ、作りはふるさと館の体験工房で、で雪室も見学しましたし、美術館も見学しましたし、であとは県庁の国際交流員との行動イベントになりますね。で、その眉玉っていうのがなんかね、家に置いて、で同窓人で焼くらしいんですけど、ただ同窓人で焼く前にもうパカッと乾燥しすぎてもう散らかったんですよ、自分の家の床で。でもそれが幸運らしい、運がいいらしくて、あ、じゃあいいか、食べれなかったんですけど、まあそれはそれで運があるんだったらそれはありがたい。なのでどんな味なのか私は分かりません。それが美術館のと伝統工芸産業館の見学で、その職員がすごい親切で詳しく説明したので、私もね、もともと伝統工芸品の興味あるのですごく役に立っていました。ちなみに同じ年に私も蒔絵の体験も実費でやりました。まだ家に飾っています、自信作で。これが長野マラソンに出た時の国際交流フェスティバル、長野マラソンに出ますって言った時に、走るのって言われるんですけど、いや国際交流ブースですってカナダのことを紹介して、で県庁の他の国から来た国際交流と一緒に自分の国を紹介するイベントになっていて、でこの時の写真です。結構暑いです。5月6月7月になるとまた他の見学とか体験もいろいろあって、やはり地元飯山に来て飯山市のことを学ぶことが一番大事だな、学んでからどうにかしたかったと思いました。でこれが五色神社の御柱を建てる時に一緒に引っ張って、どんな感じなんだろうってすごく重くてね、ビッとしなかった。で最初シャーロットさんもね、やりたくなかったんですけど、でもいや、やろうよ、もう人生 一回しかないんだから、だから一番前がシャーロットさんだった。
語っていい山。
小菅の、柱松の方が一番印象かと思います。あれはあのいい意味も悪い、まあ、悪い意味がないんですよ。天下太平か五穀豊穣なので、あの全部いい意味なんです。でそれについて占うということで、私個人的には占いが好きなので、じゃあ、興味あるんですよね、単純に。で昔のやり方としては、あの松巫女さんたちがちょっと一回奥社の方に寝泊まりして、でなんかパワーもらって、で神の意思を実行するっていうあのイベントなんですが、じゃあこれは本当に神の意思なのかっていうのを結構考えるし、それともあれ単純に子どもの能力なのかっていうことも考えますし、いやどっちも縁起がいいんだからどっちでもいいんじゃないっていうのも思いますが、まあでも本当に面白いイベントでした。しかもあのイベントで一回一緒に奥社にまで行ったことがあって、そう一緒に登ったんですよ。であの時にその神官さん、あの平和時代の服装を着た人、なぜかね、あの術あのつけてるんですよ。えあれ仏教のものじゃないのって聞いたら、あ遠い昔なんか 人物 両方いやあのね、文化とかそういうの、ね、宗教を同じ共存した時代あったんですって。で明治時代になったら分離したって。なので、あじゃあこれは結構貴重なんだね、だって両方まだか、ね、飾ってるんだから、あそれも結構いろんな意味で面白いし、遠い昔の文化がそのまま残ってて、で遠い昔の人は何を考えてるかって思ってて、やっぱり昔の人にとっては天下太平と五穀豊穣一番大事なんですよ結局ね、あの天下太平じゃないと戦争だると、ね、男たちは外で戦わないといけないし、ね、命が失われる。五穀豊穣じゃないと食べ物足りないとやっぱり命失われるっていうのがそこから見えるので、興味深いあの伝統行事なんです。でこれが田植え、あの結構楽しかったです、とあとは小学生と交流できるのが本当に私とってはあんまりすごく貴重な機会なんですよ。あの学校訪問はないんですね。もう ALT の先生たちもいるので、あの国際交流はいらないんですよ。多分昔の人がそう言われたので、あの全然学校からの依頼がないです。ただなのでこれは本当に小学生と触れ合う貴重な体験で、あのついでにカナダには田んぼがもう本当に少なくてほとんどないですって、一番大事なことを伝えられる、もう田んぼってどこにもあるわけじゃないよって。なので私も初めてだって楽しかったですって言えました。でこれが青年部、これはあの1年目としては貴重な依頼がありまして、うん、あの時ねすごくクイズ番組にハマってて、日本のクイズ番組にハマったので、その知識を使ってあの英語とかで、ね、カタカナとか、カタカナは英語じゃないよとかというコンセプトであの紹介して、で楽しく遊びましたと思います。2年目はあの忍耐の年、なぜかというとコロナ禍はまだ終わっていません。8月あったはずの夏休み体験教室は医療警報発令で中止で、材料買ったどうしようっていう時に、じゃ あの11月の成人講座に無理やりに使いましたまあ、あの多分コロナはまだあるんですが、一旦落ち着いてみんなマスクしながら イベントに参加したっていうことです。でこれがあの老年教室、老年教室っていうと、まあ、飯山地区の大型集落サロンみたいな感じなので、対象はお年寄りなのでもうゆっくり喋る必要がありますじゃないとあの多分聞こえない。ただお年寄りしてもあのちょっとね、やっぱり外国のプレゼンテーションって結構かあの 来場者の人と一緒になんかそうそういうあって、なので結構無理やりに行ったことありますかってはいとか手を挙げる人も結構あのいましたので、そういうやり取りが結構楽しかったと思います。でこれがあの5月の田植えのに続いて9月の稲刈りです。あの田植えの方が楽しかったです稲刈りは腰が痛かったでこれがあの飯山市公民館の秋祭り、本格的にカナダを紹介する大きいイベント、テーマはコネクト。やっぱりあの国際交流っていうのが誰かとつながるっていうことなので、じゃ あのなあカナダにいるサンタさんとつながりはどうでしょうって思って、あのサンタさん、子どもたち、まあ、大人もそうなんですけど、カナダにいるサンタさんに手紙を送った企画なんです。で子どもがあの自分で郵送して、で書いてくる手紙はこんな感じなんです。まあ、これはね、あのバラしていいか分かんないんですけど、郵便局の職員の手書きの手紙ですそう、あのすごくやり取りしてたので、いやグロリア keep up the good work、 もう仕事頑張ってって言われたのですごく感動しましたそう、あのでこれが10月になるともうハロウィンの季節で、あの広小路のハロウィーンパあのイベントで、いや子どもたちはとにかく元気です。元気で、あの知りたい、たくさんのこと知りたい、たくさんのこと体験したいっていう印象ですね。であの心が優しいっていうのもあって、あの譲り合うんですよねそう、例えばあのイベント、ハロウィーンのイベントにいても、あのいや私が先、いやいやいや私じゃなくて、ちゃんと、ね、譲り合って、兄弟で来てもじゃあ弟に譲る、先に弟どうぞとか、地元の ALT の先生だったりボランティアと一緒にあの仮装してイベントを行いました。楽しかったです。でこれがその成人講座、その8月に買った材料を使うための成人講座で、あのすごく甘いデザートである七芋バーです。七芋は芋ではなくて地名ですこのデザートの発祥の地の地名なので、まあ、結構いいダジャレになれたと思います。はい。でその2022年の12月から2023年の3月のイベントはこうなります。キララのクリスマス会もあったはずなんですが、子どもたちと職員はコロナになったので中止なので、もう他のイベントもちょっとできなくなって、じゃあどうしようっていうことで、じゃあアイネットのテレビ番組もちょっと挑戦してみようで、1月から準備して3月はやっと放送開始でした。でこれがその12月のクリスマスキャロル、毎年長野市で行っている国際交流との行動イベントなんですけど、あのクリスマスの歌を英語とか日本語とか中国語とかで歌うイベントなんですが、あの今たまたぶん私マイク持ってるので、多分中国語の歌歌ってる、たまたま私が真ん中に立ってマイク持っててたんです。でアルクマも毎年出てきますので、今年の12月もあるので、ぜひ皆さん来てくださいでこれがまた青年部、青年部の ちょっとまた何か中国の何か紹介できないかっていう相談があって、あ、じゃあ中国の春節のことを紹介しようって。であとはあのそういうね、家に飾るもの、あの縁起がいい言葉も書いてみました。一番目立つのが服だと思います。ただ服を飾るときに逆さまに飾ります。うん、そう、あの大体ね、家のドア、玄関のドアで外向きで逆さまで飾ります。あの服が来たる、でその来たるっていう漢字はタオで、逆さまのタオと同じ発音なんです。なのでそういう文化があります。でこれがそのアイネットの、あのカナダのミニ文化講座という番組で、あのこれ結構楽しかったです。もう自分で台本作って写真とか動画を探して、でもう秒刻みでちょっと全部台本とか書いて、であとはあの編集は全部アイネットがやってくれたんです。あの篠原さんがすごくいいあの相談役やっていました。で自分が多分声優に向いていないことも分かりました。結構練習すればよかったと思いました。でこれがあの公民館の春休み体験教室、子どもたちが多分やっぱりイースターが結構あの外国人にとって、まあ、カナダ人にとって春イコールイースターなので、もうイースターのイベントはもう定番中の定番なので、それも日本の子どもたちに紹介したかったなと思いまして、で右下のあれはあのアルファベットの文字で、あのそれは当時の部長のリクエストで、なんか英語要素を入れてって言われたので、じゃあその英語アルファベットを卵のキャプセルの中に入れて、で自分であのちょっと何か作ろうっていう考えなんですよ。でもやはり難しすぎたので、私もちょっと手伝いに入りました。で次に4月もやっぱりあのマラソンの国際交流フェスティバルがあって、で図書館の特別版お話広場がありました。それは英語の絵本のコーナーが新しく設置したので、それを紹介したくて、じゃ あの国際交流にちょっと依頼して、読んで英語の絵本を読んでもらって、ゲームとかで遊びましょうっていう、こんな感じで、あの日本語と英語と同じ絵本がある絵本なん でちょうど色がテーマだったので、あのそういう果物とか野菜のカードを使って虹を作るゲーム、それね、あの最近の保育園の訪問ねすごい役に立ってて、まさか 2,3 年後にもまた使うことになると思わなくて、結構倉庫のどっかで探すの大変でした。
語っていい山、
3年目が回復の年、やっと今まで国際交流員にあった依頼が私にもやっと来た年です。そう、今までね、どうやって依頼が受けるんだろうって思っていろいろあの模索しながらやったんですけど、あ、最初は電話が来て日程決めて軽い打ち合わせがあってからその正式な依頼文が来るねってやっと気づきましたで8月がやっぱり夏暑いんで、その広井川祭りの国際交流ブースとか灯籠祭りの英語サポートとか、ね、あの一有効都市の中学生卓球交流大会もちょっと通訳としてあの参加させてもらって、あとは恒例の夏休み体験教室だったり老年教室だったり、飯山市公民館の秋祭り もありますし、広小路のハロウィンパーティーもありますし、で11月になると、あの観光局から話が来て、あの外国人目線のなんかインバウンドビジョンの策定なんか欲しいって言われて、あ、じゃあぜひあのだ、ね、参加したいです。もうあのジェットね、人気があるんですよ。最多5年なので、その後どうするっていう話が来たら、もともと観光業に興味あるので、じゃあちょっともっと観光業のことをもっと知りたいと思って、じゃ あの経験も積めるし、外国人として の観点も貢献できるので、ちょっと参加することになりました。これが広い川祭り、あの時はカナダの名物カルタとしてやってもらって、子どもたちは結構楽しかったんですよ。でそのカードも貴重で、その後 の集落サロンとかも結構大活躍でした。でそれが夏休みの体験教室のドリームキャッチャー作り、皆さんドリームキャッチャー聞いたことありますか？ある？大体どこで飾ってますか？分かるんだったら、なんか他の人を見たら、どこに飾ってますか？
玄関。
あとは
車。
私もね、日本に来て車で飾る人を見たんですけど、いやーこれね、ベッドルームで飾るものなんだけどなと思ってドリームキャッチャーっていうのが夢をつかむっていうことで、悪い夢をつかむお守りなんですよ、先住民の。そうなので、あれを紹介したくてこれ企画しました。そうなので、車の中で飾らないでくださいどうせ運転するとき夢しないんでしょそれが日友好卓球交流大会の時に通訳したんですが、本当はもう一人の通訳がいてなんですが、一人の通訳は本当に大変で、お手洗いに口がないんですよ。なのでこれはたまたまメインの通訳がお寺に行った時に、私が代打でやった時の貴重な一枚の写真です。そう、作戦とかやってるんでしょうね。卓球知らない私はまあなんとかできましたでこれが秋祭りの時に、やっぱり皆さん旅行好きなんですよね。旅行好きな人、旅行好きよね。なのでカナダをどうやって紹介しようって、じゃあ旅行風で紹介しようって、カナダウェスト、イースト、ウェストはバンクーバーから、イーストはまあハリファクスとかまで、でやっぱり先住民の様相が入ってて、これねイヌクシュクっていうんですけど、人々を歓迎する道しるべで、バンクーバーオリンピックにも使われてるってて、でまあ、レゴブロックみたいなものを使って子どもを作らせたんです。であとはカナダ の観光地も見る人とか、そういう写真集、カナダの写真集を見る人、読む人もいました。12月になるとやっぱりクリスマスになりますね。であとはどうしてもやりたかったクイズイベントを維持で維持で実現できましたこれがキララのクリスマス会、やっとできました。子どもたちと遊んで、下のやつはだるまさんが転んだのカナダ版ゴーゴーストップ、ゴーゴーでストップの時に振り返る、で子どもたちはちょっとみんなフリーズしてて、で目標であるストッキングを取る、取った人は鬼になれるゲーム でこれが次のクリスマス実習イベントで作るあのストッキングを作るイベントなんですが、あまり参加者が少なかったので、まあ、次の年はあの料理教室になったんですが、まあ、でもこれはこれで可愛かったので私としては大満足でした。でこれがクイズのイベント、丸×クイズ、あのジェスチャーゲーム、楽しかったです。でその青年部で使ったそのカタカナは英語じゃないというのもちょっとまた使ったので結構再利用できるものがたくさんありました。これは春休みの体験教室 の, あのカナダの春の料理、家庭料理で満員でした。やっぱり料理教室人気です。で4月になるとあのインバウンドワークショップとか今まであった国際あのマラソンの国際交流イベント、あのクイズ、あとは新しいあの取り組みとしては英語の情報サイトイアンマニュアル、あの始めました。イアンマニュアル聞いたことある人いますか？ あんまりいない。まあ外国人向けですから、あの聞いたことないのは当然ですよ一応市民係が転入してきた外国人に QR コードを配って、英語の情報サイトです、あの毎月行っているイベントだったりゴミの出し方だったりゴミステーション、場所はじゃないけど資源ゴミ の, しあの回収ステーションどことか、 あとは再、避難のマニュアルみたいなものがあって、あの需要があって、じゃあ作ったら読みますかって聞いたら、はい読みますって英語圏の市民が言ってたので、じゃあ作りますってきっかけでした。であとは自主イベント、亀のイベントをまた後で説明します。これがその亀のイベントなんです。個人的にはこのイベントはあの正真正銘の異文化交流、なぜならこのイベントでは日本の文化、中国の文化、カナダの文化3つ同時に学ぶことができて、あの亀を通じていろんな国の文化を考え方を学べるイベントだったんです。そう、同じ亀だとしてもいろんな国にとって違う意味があって、知りたい知りたい、OK、まあ日本はみんなもちろん知ってる通り、あの長寿の象徴ですよね。で中国も昔長寿の象徴だったんですが、ただ最近の若者とか、まあ、40代未満の人としては、あの人を何だろう、あのそんないい言葉じゃない、あの誰かをあなたな、あなたなはブラブラマンっていうね、あの怒ってる時に使う言葉なんです。悪口、そう悪口なので、あんまりね亀のものをもらってもね若者は嬉しくないんですよ。あの年取ってる高齢者は嬉しいかもしれないんですけど、あの私としては、うん、あんまり響かないなって。でカナダの亀はあのアメリカ大陸っていう意味があります。それは先住民の伝説が由来なので、それはまた興味があればあの参加に来てください。あの紙芝居ありますでこれがあの成人講座のやっと英語を教えられるっていう、あの優しい英語でおもてなしっていう成人講座です。簡単な英語、ジェスチャーでもいいので簡単な英語で道案内できるようにしてくださいっていうことです。でこれが、集落サロン、あのこの集落サロンは結構私的にはターニングポイントなんですよ。なぜかっていうと、あの記事が出てきて集落サロンの交流が楽しみで、であのこの方が篠の毎日新聞にそのレターを書いて、 で、あのグロリアさんがと一緒に喋って楽しかったみたいなことを書いてあったので、その後結構集落サロンの依頼が来ましたので私的には嬉しかったです。はい、4年目が2024年8月から2025年7月で多様化の年になります。あの依頼の多様化です。やっと違う仕事ができるようになりました。まあ、今までのイベントをやりつつ新しいことをできるのが結構私にとっては楽しいなです。あのアフタースクールの英会話とか、まあ、本当は英語を教えるのがちょっと苦手なので、まあ、ゲーム程度で小学生と遊ぶ程度でやりましたが、でもやっぱりあの小学生と交流できる数少ない機会だったので、結構あのこういうカルタとか、もともと学校であの英語を教えてる ALT の先生と一緒にあのコラボしていろんな簡単な英語を教えるゲームを行いました。でこれが秋祭りです。あのちょっとカナダの秋といえば感謝祭、ターキーの丸焼きを食べる習慣があります。でその習慣をちょっと紹介したくて、その感謝祭のディナーの作り方をこうやってレシピ風に出したんですが、まあ結構楽しかったです。私的にはあとこのしおりは結構大人気になりまして、あのまだありますしおりの紙、作りたかったら参加に来てください。で12月になるとやっぱりあの恒例のクリスマスイベントと、あの新しく入ってきた集落サロンの依頼が入りました。でこれがその一つ、これもねクイズイベントで使ったものをそのまま集落サロンで使いました。あの冬のオリンピック、夏のオリンピック、あの時オリンピックだったんで、あのカナダと日本どっちのスポーツが強いみたいな感じでやりました。でこれがキララのクリスマスイベント、あのこれね、あのサンタさんのひげはね、これねいたずらで下にあるはずのひげがちょっと帽子の方にとしてかぶってて、それ英語圏の方の福笑いなんです。あの日本の福笑いっていろんなパーツでポンポンポンポンポンで貼るんですが、英語圏の福笑いってパーツ一つだけしかないんですよ。なので今回はヒゲにしました。あとはあのストッキング、余ったストッキングを再利用して、あとフルーツバスケットじゃないんですけどホットポテトみたいな感じで歌歌って、歌止まったらちょっとあの人がちょっと罰ゲームみたいなことをやるようになります。でこれが、クリスマスの、実習イベント、やっぱりストッキング人気なかったので、じゃあ料理教室やろうって、じゃあでも日本のクリスマスってチキンだよね、クリスマスにチキン食べる人、私以外の人です、ね、あの私クリスマスチキン食べたことないんですよ。なぜなら感謝祭でもうチキン食べましたからね。チキンっていうかあのターキー、まあ鳥ファミリーね。なのでチキン食べないんですよ。だいたいステーキだったりローストポークだったり食べるので、まあ、今回はステーキで、子供たちもね自分で焼いたりするんですよ。すごく偉いね。でこれが英語、その成人講座のパート2、あの実際にどうやって観光案内するのか、道案内するのか、あの現地でちょっとやってみて、私をどうやって公民館まで戻すかっていう課題が出ました。はい、でこれが多分新しい取り組みで、寺子屋、春の寺子屋、戸様と柳原の公民館の行動イベント でこれが、まあ、やっぱりどうしても英語を入れたいんですけど、私としてはゲームの方が楽しい 私英語教えないっていうことなので、じゃあゲームをやりながら英語英単語を教えるしかないって思って、これはツイスターっていうゲームなんですが、あのね、ツイスター知ってると思うんですが、手と足を使ってその当てはまる丸にあの合った色に入れないといけないので楽しいし、あじゃあ right とか left とか hand foot とかで色もね、 red blue green yellow とかもうすごく簡単でもいいので、とにかく覚えていってっていうことです。でこれがまたあの春の体験教室、またちょっとねネタ切れだったので、またイースターに戻っちゃったんです。で今度はその卵キャプセルの上でちょっとアクリルでちょっと色をつけたり、卵探ししたり、リレースプーンリレーとかやりました。あとは4月からはやっぱり今までやったものと、あとはあ東アジア向けの誘客プロモーションっていうのが観光局からの相談が来て、私やっぱり香港で育てたので、で何回も日本に旅行に来たので、じゃあどうやってあの香港とか台湾とかシンガポールからもっとお客さん呼ぶことができるかっていう相談で、じゃあいいあのそういう人ね、香港とか台湾シンガポールの人だったらやはりその日本の大都会にももう飽きちゃってるので、あの地方の方に行きたいんですよ。なので飯山としての地方としての魅力はどこにあるか、ちょっと一回資源をちょっと見つけ出して、それ用にあのモデルコースを作りました。結構ね香港、まあ、今回は香港だけプロモーションして、でもクリック数も結構多かったので結構満足してたらしい。であとは6月は外国人移住者から見た飯山市、まあ、外国人の移住者は今までどんな問題があったのか、どうすればもっとコミュニケーション取れるとかという公民館の専門部員研修会がありました。あとはやっぱり料理教室は人気なので、あのカナダデー、カナダの建国記念日カナダデーに合わせてあの料理教室を開催しました。でこれがその専門部員の研修会の時の写真でして、あの本当は男性もう一人あのいる予定なんですが、ちょっと来られなくて、ただやっぱりいろんな年齢層、いろんな背景、子育て世代もいますし、10年以上日本に住んでる人もいますし、もう私はねあの日本歴5年未満で、もう一人の男性も日本歴5年以上ですけど、飯山歴は2年ぐらいなので、そういう多分外国人今まで普段言えないことをちょっとね参加者に言えるで、こうした方がいいかもしれないということを言いました。あとはこれがそのカナダでの料理教室、これあのシュリンプロールとかあのフライドポテトとかベーコン、メープルベーコンとか、あのこれね同じメニューをねあの先週のミドルセミナーにもそのまま使いました。やっぱりね夏はね冷たいものの方を食べたいよね。あとはカナダといえばメープルなので、ちょっとメープルのものもちょっと入れました。これも満員です。料理教室はね大体満員なんですよ。で5年目になるとやはりつながりの年、私からどうやって次の人につなぐとか、最後の年にどうやって市民とつなぐとか、 あとは、ね、市役所内にどうやって職員の人とつなぐのかっていうのが結構大事な年なんです。もう準備っていうか引き継ぎの準備の年とも言えますね。でもそこまでにも結構ねあのイベントが多いんですよね。日中友好都市のまた卓球大会あるんですけど、今度は北京の方に行って、 あの現地に行って、やっぱりその時は通訳私しかいなかったんで結構大変でした。で集落サランもありつつ、あのハロウィンも最後のハロウィンになりまして、そうですね、あとは自主イベントのこれも最後のクイズイベントだったんです。やっぱり人気がなくてみんなね、イヤマシの人ねシャイなんですよ。答え間違えると恥ずかしいなんか言わないでそう、これが北京の方に行った時にあの通訳として参加して、まあまあベスト8に入りましたね、ブロック戦ので、これが集落サロンですね。あのやっぱり皆さん旅行に興味あるので、旅行のコンセプトでカナダを紹介しつつ、そのカナダの名物カルタを使って神経衰弱遊びました。結構ね、あまだ足りない、じゃあ次 の, あの他のグループ の交換したっていうのがありました。でこれがあの秋祭りにやっぱりちょっと準備する時間がなくて、部屋大きい部屋もないので、じゃ あ, あの課長の息子が持ってるあのアイスホッキースティックをなんとか使いたいと思って、あの危ないと知った上で、まあ大人たちはまあ見てるので大丈夫でしょうと思いながら、その企画したアイスホッケー体験です。もちろん小さい子どもはね、あのおもちゃのアイスホッケースティックを使わせたんですが、まあ、大人なんかね、あのアイスホッケーのファンでアイスホッケー体験しに来た人もいました。もう初めましての人が来て、でその上があの景品、来ていただきありがとうございますの景品で七芋バーでした。結構ね楽しくて、あの小さい子供はね大人と一緒に親と一緒にやりますし、最後になったらもう自分でゴールの前でゴーリーと自分のシュートするシューターもアタッカーも自分でやってた。えそれがあのこれはまた珍しいあの高校からの依頼で、あのカルチャーショックについて話すっていうあの依頼でして、まあ高校生と交流するのも初めてだったので結構新鮮な体験でした。やっぱりみんな大人っぽくて、将来に向けてやっぱり英語をもっと上達したいと思いながら交流しました。で12月になると恒例のクリスマスイベントで、1月になるとやっぱりあんまりねあのイベントがないので引き継ぎ書を書き始めましたそれぐらいから始めないとね、いろいろと忘れるんですよ。もう今からね、今からだと間に合わないんですよ。もう一年中ねいろんなイベントがあるので、ね、やっぱりゆっくり時間かけて書いた方がいいと思います。なのでそういうのありました。でこれがローストポック、クリスマスのローストポック、いや子供たちはね自分で作るんです。本当にすごい。でこれはまたその春の寺子屋さんで、最後あれねあの紙で作ったんですよ、そのツイスター。なのでもう寿命切れでもう処分しました。で次下の方はあのカルタのカードを使って、じゃあここのカードどこって言って自分で探してみて見るようなゲームで、あの子どもたちはねすごく賢いんですよ。あの後半になると、まあ、買い占めじゃないんですけどカード占め、もうこのカードを必ずやってくるって、もう同じカード全部3枚持ってて、事前に持ってて、じゃあこのカードどこって言われたらもうパッと1秒で来られるようにしてたんです。賢い。でこれがあの料理教室自主イベント、大春休みの体験教室かな、チリとバンノック。あのバンノックはねあの揚げたパンなんですよ。 で意外と作るのが難しくてちょっとねおすすめできないんですけど、チリはすごく美味しいんですよ。タコライス食べたことある人？うん、あの辛くないタコライスです。なぜなら私辛いもの苦手なので唐辛子入ってないです。辛くないタコライスだったらもうこれは絶対にあって、ご飯欲しいっていう子供がいました。でも私の料理教室はね、ご飯絶対出さないんですよ。カナダ人はご飯食べないんだから。普通のね、あの中国でのカナダ人はねご飯食べるんですけど、ただみんな普通はねパンとかパスタとかポテト、じゃがいもとか食べるので、ご飯は一切出しません。4月5月になったらあの保育園訪問とかちょっと組み始めてて、これはあの遊びながら英語を触れ合えるんだったら、まあ、なんとかできますっていう思いで、こうやって Head and Shoulders ニサントースとか、あのミツバチもねあるんですよ。 Head and Shoulders ニサントース。でもねミツバチショールダーないんだから別のものね代用しました。あのうん、ちょっと今はちょっと見せできないんですがちょっと想像に任せします。であとはちょっと英単語を、ちょっとだけの英単語を教えるゲームとか、ちょうどねミツバチがテーマだったので、花、お花はフラワーとか、花粉はポーレンとか、あのミツバチはビーとか、そういう簡単な英語だけ触れ合ってもいいかなと思いました。でそれはあの木島の方の時なんですけど、ハラペコアオムシね本当にみんな知ってるので、これ唯一英語の絵本でもなんとか通じた絵本だったんですよ。あとはあの木島保育園でベイビーシャークが流行ってるらしいので、そういうリクエストがあってベイビーシャークも一緒にやりました。で最後はこれがあの写真展示会、あの来た時に最初に2021年の12月に来た時にミッションを書いて、じゃあ任期終わったらちょっと写真展やってみませんかっていう提案がありまして、ずっと覚えてて、そうか、じゃあね初心者の私の写真でよければやりましょうってやって、で16枚まで絞ってちょっと公民館で展示しました。今は飯山駅で展示しています。その中2階のパノラマテラスのあの辺12枚ぐらい今展示しています、その場所の制限で。で目標ちょっとね長くなったんですが、ちょっと目標を振り返ってみると、あの日本の文化を学ぶっていう目標があったんですよね。あのディープな伝統文化、年間行事を体験するっていうこと、それは私とてはできた。あの結構参加しましたし、あの、ね、私も、ね、実際に御柱も引っ張ったし、ね、あの自信を持ってそういう紹介することができる、飯山市の、ね、文化とか伝統行事を紹介することができるという自信があります。あとはカナダの文化を教える、先住民の文化、カナダの生活、カナダのフェスティバル、それをまあ丸、ね、体験教室たくさんやりましたし、ね、多少ね一年中必ずね先住民の文化に触れることができる子どもたちは、そう思いました。あとは日本人の英語力を向上させる、外国人観光客に自分の文化を紹介する、それは三角かな。あのあんまり英語を教えるのはあんまりあの上手ではないし、ちょっとまあちょっとだけね成人講座やったし、まあ子どもたちにもねちょっとだけ英単語を触れることができる、でもそれがもう限界かなって私的に思いました。本当はね職員、市役所の職員向けの英会話もねやったことあるんですが、そんなに長く続かなかったんですよ。でも私の英語難しすぎてちょっともう本当に雑談になっちゃうんですけど、あの言葉が出てこないっていうのがすごく多かったので、分かりま ますよ言葉出てこない。私も日本に来て最初言葉出てこなかったもん。やっぱり現地に行かないとその現地の人の言葉を真似するのがとても大事なんですので、どれほど日本に行っても普段英語のテレビ番組だったり英語の動画とかあの音楽とか聞かないと練習にならないので、どうしても英語を上達したいんだったら毎日英語の番組見てくださいが、現地本当に実際現地に行ってもう半年以上ぐらい住んでみないとやっぱりできないです。私もね毎日日本のテレビ番組見てます。本当に楽しいし勉強にもなりますし日本のことも学ぶことができるので一石三鳥で次の目標としては飯山で学んだことを飯山市の観光業で生かしたいと思います。やっぱりもともと観光業に興味があって、でせっかく飯山市とご縁があるので、じゃあ学んだことを、ね、次の仕事に生かしたいと思いました。はい、じゃあ終わります。ご清聴ありがとうございました。長かったね。
語って